この番組は合わない人ずるないが好きなことを好き勝手に喋るお気楽な番組ですということで、ついにお久しぶりです。合わない人ずるのラジオ担当ないんですということで、半年近く更新してないんじゃないかなって気がするんですよね。多分前回がゲムマの春直後ぐらいじゃないですかねと思うんですけども、いかがお過ごしだったでしょうか。暑い夏でしたねとか言いつつまだ暑いんですけどね、いや自分の方はですね、このいろいろあったんですが、こう必殺技ですね、完全に必殺技を食らいまして、その名も脊椎管狭窄症、なんかなんですかねピッコロ大魔王の魔漢交差法バレのなんかいい響きのある必殺技感ありますけども、脊椎管でこう溜めて狭窄症で打つ感じの脊椎管狭窄症というねいうのに、かかったというかなってしまったというのがありまして、いやーこれは平たく言うと座骨神経痛みたいなやつなんですよね。腰をやっちゃって足腰痛めちゃったみたいなやつですね。いやまあこれかなりね、引っ張りまして、だいたいその症状、重い症状が出てから1ヶ月経った、今も1ヶ月以上経った今でもまだちょっと悩まされてるみたいな状況でございます。まあいつ頃なったかというと8月の頭ぐらいだねに、まあちょっとその直前7月の終わりぐらいに自分の母の一周忌がありまして、なんでその一周忌に合わせてお墓の掃除ね、雑草抜いたりとか畑仕事みたいなやつをやってバタバタしたりとかして、でまあそこら辺で腰足腰だいぶね痛めつけたわけですよ。で、左足が重いなぁと、なんか凝るというか重いというか動きが悪いというかいう感じだなって思ってたところで、8月の頭ぐらいのお休みの時に、まあ昔からね腰足腰重いなっていう時に腰背骨のと腰の間みたいなところさ、手を後ろに当てて親指でグーってストレッチして直したりしてたんですよ。でも今回もそれのねひどいやつ重いやつだなと思って、お布団にさ普通にベッドに横になって腰の下に、まあ、テニスボールとかなかったから、タオルを固くしたやつみたいなのを横に敷いて、で、それを腰骨のあたりに置いて、両足を上げてさ、それに体重かけて腰骨のところを押し戻そうみたいな、グリグリグリって、ストレッチをしたんですよね、結構強く。で、その多分ストレッチが一番悪くて、一番やってはいけないストレッチをね全力でやった結果、まあそこからですね完全に、左足を腰から左足を言わしたんですよね。脊椎管狭窄症ブーブーになったんですよ自分の腰が完全な自業自得なんですけど、脊椎管狭窄症っていうのが何かっていうと、まあ、日本語っていうのは素晴らしくて、その文字が分かれば何か大体イメージつくやつなんですけど、脊椎ですね、腰の上の背骨の間、脊椎管が狭窄、狭くなっちゃってるよってやつなんですよ。で、脊椎、背骨の最後、腰骨につくあたりのやつは、まあ、脊椎って骨と骨の間に軟骨があって、その骨と骨がぶつかんないようにねフォローしてるわけですよ。で脊椎ってのは腰骨のところなんで、まあ、腰下半身の神経全部通ってるところなんですよね。だからその脊椎の腰骨の間の軟骨っていうのが狭窄狭くなるとその軟骨が押されたりしたするし、軟骨で守られてるはずの、脊椎を通ってるその神経も圧迫しちゃうわけだ。っていうのがこの脊椎管狭窄症なわけです。 今脊椎間狭窄症、脊椎間狭窄症ってその技の名前を連呼してますけど、覇王昇降拳、覇王昇降拳みたいになってますけど、覇王昇降拳が何を引き起こすのかな、じゃあ脊椎間狭窄症が何を引き起こすのかというと、ちょっとね、これ脊椎間狭窄症ってざっくり言うと腰骨の間狭まってますよね、母みたいなだけの名前なんで、腰骨のどこの骨、何番目の骨の間が狭まるかによってまた症状が変わるらしいんですけど、自分の場合はですね、左の足に症状が出たと。左のお尻からもう左足の足の裏まで全部のところが、ビリビリに痺れると。で、痛いというよりは痺れるが多分正しくて、その痺れっつってもまあ、痛痺れるっていうのはどう伝えたらいいか分かるんですけど、まあ、やったことない人もいると思うんですけど、正座を2、3時間ぐらいすると、ビリビリに痺れると思うんですよ、足。それより下手したらひどいぐらいの痺れがずっと左足になってるみたいな感じでしたね。で、さ、結構さ、足が痛くて歩けないみたいなのとかってあるし、普通言うと思うんですよ、痛みがある時ね。で、自分結構その体育会系じゃないんですけど、むちゃくちゃなこと考えるタイプで、痛いっつったって、これ痛みを我慢するよ、いけんだろ、みたいなね。スパルタなことを考えるんですけど、今回この、脊椎間狭窄症になってみて、ちょっとね、違いましたわ。足が痛いっていうか、その痺れベースで来ているのもあって、その、痛いというより、こう動かそうとしても重くて言うことを聞かない。重い痛くて、言うことを聞かないっていうね、感じ。だから、まあ、実際そうなんですけど、その、左足の膝をさ、まっすぐ伸ばす。足をまっすぐ伸ばそうって。左足しようとすると痛みというかね、曲がる、まっすぐなんないんだな、伸びきんない。それが軽い痛みもそうだし、重い、なんていうのね、逆関節決めてるみたいな、まっすぐになる前に逆関節になってていかない、それ以上まっすぐなんないみたいな感じなんで、もう、ダメですね。全然こう、足が思うように動かないみたいな、痛みと痺れで。で、ちょっと面白くもあったんですけど、その症状を重い時に普通に立った時ね、両足で普通に立った時に、左足側だけビリッビリに痺れてて、足の裏まで痺れてるもんだから、なんかね、左足の方が足の長さ長い感じになるの。なんかちょっと伝わるかわかんないんですけど、足の裏がビリビリ痺れてるじゃない、痺れてるとなんかこうチリチリするっていうかさ、いう感じがずっとつきまとってるんで、普通に両足で立ってて足の長さ変わんないはずなんだけど、左足だけ足の裏になんか、わかんない、1センチ弱のチリチリする敷物敷いてるみたいな感じね、の感触だけが左足だけするもんだから、同じ長さのはずなのに左足の方が長くなったというかね、左足下の方がなんか長い、高いところに立ってるみたいな変な気持ちになるんですよ。このね、痺れがね、最初その8月頭くらいは本当に重くてね、まあ歩けない。歩けないって言っても、まあ家の中をこうちょっとね、左足かばう感じでよちよち歩けるんですよ。で、ただ、そっから、まあ、なんか家出て外歩くみたいなことしようとしたら、もう、ダメですね。10メーターも歩いたら、ちょっと一回座って、こう、この痺れ、痛くて止まるんじゃないんだよな。痺れと疲れというか重さに負けてみたいな感じで休みたくなるんですよね。というので、もう全然ね、動けない感じ。寝たきりは言わんですけどね。まあ、幸いその、ね、寝たきりと違っておトイレに行ったりとかお風呂にシャワー浴びに行ったりとか、そのぐらいの動きはできたんで、そんな感じでしたね、8月の頭で。まあ本当にひどくて、なんで無理やりそのすげえね、家のめちゃくちゃ近くに整形外科があるんですよ。全然いい評判が全然知らなかったんですけど、とりあえず近いから行こうっつって なのでそのビリビリの足で持って初めて行く整形外科最寄りのとこ行って、結局そのレントゲンを取ってもらってその病名は確定したんですよね。脊椎間狭窄症っての決まったんですけど、技が決まったんですけど、本当にひどい場合は、手術でもってその脊椎間狭窄症で脊椎からはみ出しちゃってる、軟骨みたいな部分をちょっと削り取るみたいな手術をするらしいんですけど、自分のそのレントゲンからすると、相当、そこまででもない、そうとも限らないみたいな、なんかすごい、なんかふわっとした診断でさ。で、もしこれで日常生活、例えばその、どうしても仕事に行きたいとかね、その、特に外回りの仕事をされてる方とかで、仕事行きたいとかになると、腰に、いわゆるブロック麻酔ですよね、直接その脊椎のあたりに、麻酔注射を打ってごまかして活動するみたいな感じになるんですけど、ただ全然治るわけじゃない。で、自分の場合はそのすごい外歩き回らなきゃいけない仕事とかじゃないですから、ブロック注射はしないでいいやと。でその代わりにそのとりあえずお薬処方してくれて、そのお薬を飲んで腰をいたわる感じでちょっと暮らしていこうという感じになりましたね。いや、もうこのね、足のしびれ、ビリビリはすごいですね。で、もともと自分がその足首の関節硬くて、両足の裏をついたまま、つけたまま地面にしゃがみ込もうとすると、足首がね、柔らかくないせいで、後ろに倒れちゃうみたいな。ちょっと。なんかこれコテンってね転がっちゃうみたいななんですけど、そこら辺も悪さの一つなんですよ。結局その今回その左足全体がしびれちゃってて、神経が圧迫された影響で血がいってないとか柔らかくなってないみたいなんで、そこら辺を、自分で腰をグリッてやったのが原因で悪くしたんで、今度はね、YouTube でさ、脊椎間狭窄症ってこの必殺技名で調べると、いろんなね、脊椎間狭窄症の時には、こういうストレッチをした方がいいよ、みたいな山ほど出てくるんで、ちょっとそれを見つつ、で、この刺激を与えない、この脊椎間狭窄症で出たこの座骨神経に、神経には、刺激を与えるともっと悪くなっちゃうんで、刺激を与えずに、むしろ腰を伸ばすストレッチだとかね。そういうのがいいよみたいなのがいろいろ分かったんで、ちょっとそんなストレッチをしつつ、寝たきりじゃない、半寝たきりみたいな暮らしでね、しばらくね、過ごしておりましたよ。いや、本当にね、こうね、健康って大事だね、みたいな感じですわ。本当に。で、いや、この、脊椎間狭窄症、座骨神経痛ってのは本当に厄介で、この現代だからこう整形外科に行って、あと YouTube 見て、あ、そういうこうで症状なんだ、こう脊椎が腰のところが原因で足までしびれてるんだみたいなの理解できますけど、もうそれを考えないで普通に自分のね苦しいところだけで言うと、太もものさ裏、左側と裏とか、あと膝の裏が硬いとか、あとふくらはぎも左側かな、足の外側だよね、の神経あたりがビリビリしてるし、足の裏もかか、主にかかとからもうちょっとぐらいかな、かかとが中心でビリビリしてるみたいな、いうのが自分のこう、体からの感じ方としてそこら辺がやばいというかね、良くないみたいな感じですから、これ昔でさ、なんかこれをどうしても直してくれ、ここが悪いんだって言ったらさ、絶対太ももとか切っちゃうよね。切って中に悪いとこないかとか見ちゃうよね、みたいな感じで。やっぱ神経痛っていうのはその、なんすか、悪くした原因と違うとこ、そこから繋がってる神経のところが、こうビリビリとか痛々になるっていうのは、こうね、マジわかんないですね、これね。いやー。で、今ですね、その1ヶ月ちょい経ってなんですけど、ようやっとこう外歩いて、出歩いてもなんとかなるみたいになって、とはいえその、特にね、しゃがみ込んでなんかするみたいなのがだいぶやっぱ良くないんで、 そういうのを避けつつなら、ちょっとやっぱお出かけして、戻ってくる。で、座ってる分には、まあ、姿勢を変な姿勢しなければ大丈夫みたいな感じになってきたんで、ようやっとね、本当、まあ、発病というか悪くしてから2週間、3週間ぐらいはね、本当に座ってるのもきついみたいな時期あったんですけど、そっから座ってる分には大丈夫になって、で、まあ歩いても、まあちょっと途中で休み休みならなんとか大丈夫みたいな、ふうな感じになりました。な、一方で先週末にちょっとなんかなんすか、作業の手伝いみたいなものをやりに行ったせいで、また座って立って物運んでみたいなことをしたんで、またもう一回に悪くしてるんですけど、まあ、だからちょっともうちょっと大事にしてないとね、またすぐ症状を戻しちゃうみたいな感じなんで、ちょっとまあしばらくね、おとなしくしてようかなっていうふうにね、思いましたね。いやね、困っちゃうよね。で、まあ自分の仕事がパソコンに向かってなんか作業すれば済む仕事でもあるんで、それなんで、その、なんすか、座るのもきついみたいな時期も、在宅勤務で寝ながら作業みたいな、寝ながら仕事みたいな、むちゃくちゃな感じでね、働かせていただいて、まあなんで、これがね、本当に外回りで、例えばなんかレストランのさ、厨房とかで働くみたいなのだったら、もう出勤もできないし、業務なんか持ってのほかみたいな感じだったんですけど、幸いね、だましだまし業務ができたんで、すごい大量にお休みを取ってみたいにならずに済んでね、よかったんですけど、いやー、これは本当ね、参った参ったでしたわ、本当に。さすがにさ、寝たきりに近い、まあ多少座りもできるにしても、状況でなんかポジティブにさ、働くはなんとかしてたにしても、なんか作業するっても全然手につかず、でちょっと最近そのぶり返したのでもちょっとそんな感じだったんですけど、まあね、全然なんも、一応その、ね、座れるようになったあたりでちゃんと、まあ座れやさ、テレビゲームができますから。テレビゲーム、なんかエルデンリングをちょっとやったりとか、あとスプラのね、つい最近グランドフェス、最終フェスがありましたけど、をやったりとかはしてましたけど、いや、本当にね、ダメですね、体悪くするとね。でまあ、ここから先、まあ、ゲームマーケットとかね、フォアシュピールとかありますから、それまでにまた無理はしないでね、過ごして、まあ、少なくとも歩いて座って、一日過ごす分には大丈夫ぐらいまでにはね、ちょっと取り返さないといけないんで、引き続き養生しつつ、様子見ていこうかなって感じですね。いやー、これはね、まあ、年なんでね、体を大事にでね、脊椎間狭窄症って、ちょっと想定外というか、まあ自業自得なんですけどね、さっき言った通りね。自分でこう、素人の治療で腰をグリグリってやんなきゃね、多分こんなに引きずってないんですけどね。いや、本当に、腰やって足に症状出るの本当にね、良くないです。今もこれね、左足こう、やっぱまだ足首がねすごい硬い感じがするのと、かかとがしびれてるのと、まあ、太ももふくらはぎの左側ですね、左寄りのあたりのやっぱその神経ピーンって取ってるところはやっぱ多少ビリビリチリチリぐらいですかね、しびれてる感じが残ってる感じですね。ここら辺は、毎日ね、まあ、だましだましあんまり活動しないで、かつその腰伸ばす感じのストレッチをして、でだんだんね、症状的には軽く良くなってきてるんで、まあ悪くしないようにすることで、まあなんとかね、治していければなというふうに思ってます。まあ治ってきたんでね、この症状と一生こう付き合わなきゃいけないんじゃなく、治せそうな気はしてるんで、まあ無理をね、急にガッてしたらまた症状出ちゃうかもしれないですけど、ちょっと一回こうずっと無理しないを維持して、である程度ちゃんと治るまで行きたいなというふうに思ってますわっていうところでした。もうね、こう皆さんもね、気をつけてください。この必殺技、脊椎間 狭窄症にね、食らわないように、腰です。腰骨のとこが狭くなってるかどうかはちょっと素人には分かんないと思うんですけど。足腰疲れたな。ちょっとなんか重いな。太もも、左か右の左側、外側がちょっとチリチリするとか、ふくらはぎのちょっと外側がチリチリするとか、いうのが出たら、ちょっとその時点で、ちょっと腰関係だと思ってください。なんで、ちょっと、過度なね、運動は控えて、腰をグリグリってするのはやめて。やめて、それは。腰をむしろ伸ばすようなね、ストレッチ。座った姿勢でさらに頭をもっと床に近づけるみたいな。腰の部分を丸めて伸ばすみたいなストレッチだとか。あと足をね、ベッドとかね、柔らかいので、足を正座した状態で腰を伸ばす感じで、アッラーにね、祈りを捧げる感じ。正座した上で、体の頭をね、ベッドにつける、バンって、手もまっすぐ、ドンってつけるみたいな、アッラーに祈りを捧げるようなポーズであるとか、そこから今度は膝は立てて、背中をさらに丸めてって、怒ってる猫のポーズみたいな、そういうやつとかね、いうのをすると、腰の部分のストレッチというか、その脊椎管を伸ばすようなストレッチになるんで、そこら辺ですね、僕と一緒にですね、やっていきましょう。はい。なんか先生みたいになってますけど。あとはあれだね、その腰のところが日常的な姿勢として、腰骨から背中に向けて、ちょっと反ってる、内側に向けて反ってると、まあそれって脊椎管に負荷がかかるんだって。自分もちょっとね、いい姿勢ってした時に腰を入れるっていうんだけど、腰骨をちょっと、前に倒すような形にして、腰骨が前から背中に向けてちょっと後ろに反っていくみたいな姿勢がちょっといい姿勢だと思って、ちょっとやってたところはあるんですよね。で、まあ、その姿勢に慣れちゃってるせいで、その腰骨を反らすみたいなのがちょっと自然に反り腰みたいに多分なってるんで、日常生活の姿勢もちょっとここから気をつけていくことで、その再発というかね、まあ少しでも早く治せればなっていうふうに思ったりしてますね。まあなんやかんや言うたって健康ですね。これで脊椎間狭窄症がもっと悪くなってね、脊椎もっとぐちゃってやっちゃってさ、寝たきりになりましたみたいになった時に、まあ寝たきりで例えば働かなくてよくなったとしてもさ、そこで健康なメンタル維持して、なんかものづくりをね、今まで暇だからもうこれもっとやっちゃおうみたいな気持ちになれるかって言ったらね、やっぱそうそう難しいですよ。だからなんだかんだ言って、その暇時間があるかどうかってなるけど、そもそももっと手前に健康でね、元気でいないとメンタルもやっぱちょっと狂っちゃいますから、メンタル狂うとやっぱものづくりとかね、やっぱ狂ってっちゃうんで、やっぱ健康がね、一番大事だって話してて、もう完全に年寄り等ですね、これね。いやー。というところで、ものづくりの話なんですけど、ものづくりの話は実はありまして、次のゲームマーケット、秋はですね、トリックテイキングを作ってまして、そのトリックテイキングで、出展しようというところで準備しております。はい、ゲームタイトルが、コール・オブ・ザ・イエティというね、イエティですね。ウーマ。ヒヒン、違う、そっちじゃない。未確認生物、ウーマのイエティですね。なんで、未確認生物たちがいっぱいではないね。種類は4種類かなぐらい出てくるタイプのトリックテイキングとなっています。ねこれはね、結構、なんていうんだろうね。シンプルなルールながらシンプルに楽しいみたいな感じの取り手になったので、取り手好きの方はですね、まあ、すごいオーソドックスな取り手の一つとして遊んでいただけると思いますし、トリックテイキングってなんじゃいっていう人もですね、そのトリックテイキングでカード1枚出して強い人が勝つみたいなやり取りなんですけど、まあ、そこにいわゆるビット式ですね、何勝を目標とする、これで勝つのを目標としてトランプをやるよみたいな、いや感じなんで、そこもですね、非常に、その、推理とも違いますけどね、ビットなんでね、いう要素が入ってくるので、非常に、まあ、シンプルかつ、盛り上がり、楽しめるみたいな 感じのトリックテイキングになったのかなと思ってますんで、次のゲームマーケットコールオブザイエティ、ぜひですねお楽しみにいただければなと思います。で、まあそれを出展するためにもですね、その自分の腰をですね、養生していこうかなというふうに思っております。はい、まあ、ゲームマー関係の報告を含めてこんなとこですかね。ちょっとまあコールオブザイエティに関してはちょっと進捗が進み次第またね、いろいろご報告等を含めてお話しできればなと、いろいろね話せることあるかなと思ってるんで、まあ、どんなね未確認生物が出るかみたいな話とかもありますからね、普通に単純にね、うん、まあ、そこら辺具体的なところもお話しできればなというふうに思ってますっていうとこでした。はい、あと最近あったことないかな、まあ、そのさっきのスプラのグランドフェスは本当すごく楽しませていただいたり、エルデンリングのねダウンロードコンテンツが出て、エルデンリングのダウンロードコンテンツ大体遊んだんですけど、ちょっとラスボスあたりが強すぎてですね、そろそろそろそろ投げ出そうかなみたいなものとか、結局なんだかんだ言ってデジタルゲーム遊んではいるんですけど、結構アストロボットかな、プレステ5、4でも出てるの、新タイトルで、まあソニー版マリオギャラクシーなんですけどソニー版マリオギャラクシーですね、非常に楽しくて、ね、楽しんでおります。非常に評価高いんだよね、あのメタスコアみたいなやつ、アストロボットで。たださ、そのソニーが好きな人ってさ、いわゆるそのすっごいそのリアリスティックな世界観とか、そのグラフィックがすごい美麗リアルだとかいうことに評価の重点が多い方が多いと思うんですけど、そういう方々が逆にそのアストロボットをすごく高評価しているのを見るにつけて、いやでもそれでもやってることマリオギャラクシーだからなっていうその気持ちその結構ね、そのグラフィック編集の方々ってマリオみたいなものに関しては子供向けだみたいな言い方するんですけど、今回のアストロボットそのマリオと同じことやってっかなみたいな、そのアストロボットすごく評価するんだったら改めてマリオちゃんと再評価しなきゃダメだみたいな気持ちにもなりながら遊んでるんですけど、まあまあまあちょっとね、いろいろなところでその僕マリオシリーズかなり好きではあるんで、マリオシリーズでやってた表現と違う表現としてアストロボットでこういう表現でやってる、こういう敵でやってるみたいなこととかも、そのそれぞれの際、こうマリオだったらこれはやんないとか、マリオならないこの表現は面白いだとか、こういうことを考えながらですね遊んでるとですね非常に面白いなというふうに感じたりしております。はい、まあちょっとねアナログゲーム関係の話もね、ちょっと次回の収録ではねしたいなと思う。ちょっとこうやってね、第一スタジオことお風呂でね、座ったまま喋ってもね、長時間大丈夫な感じにね、足がなってきましたんで、改めてまたちょっと収録撮りたいかなと思います。うちのね、子供、長男の方の、最近遊んでるゲームだとかね、アナログデジタル含めて、でそれをどういう風に遊んでるかみたいなところも含めて、ちょっとね、いろいろ面白い発見もあったので、そこら辺の話もね、したいかなと思ってます。はい。というところで、お相手はパーネンゲームズのラジオ担当ナインでしたということで、また、ですね、座れるようになったんでね、近々収録したいかなというふうに思っております。はい。それではまた皆さん、次回お待ちくださいませ。では、